こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月最初の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ3月は、まあ、毎年言ってることかもしれませんが、別れの季節、卒業式や、学校を新しく入るとかでですね、別れがあったり、まあ、それで引っ越しが、住むこと変わるっていう人も多いのかなと思いますが、まあね、いろんな人がいろんなシチュエーション、変化の多いシチュエーションなのかなと思うんですけれども、今年2020年の3月は例の新型コロナウイルスの影響によって、いつもとは例年とは違うムードかなとも思っていて、まあ状況が日々毎日変わっていくので何とも言いづらいんですけれども、身近なところでいうと各種イベントが中止になったりしてね、まあ僕がいる業界にもいろいろ影響多いのかなと思いますけれども、まあ何より人の命が何よりも重要なことなのでね、まあ一方で私としてはしょうがないことかなと思いますけれども、一方で私の方は花粉にも悩まされながら日々お仕事もしてまして、先日イベントのお仕事で広島に行ってきまして、前乗りしますかって聞かれたので、まあだから仕事の前の日に、入って、次の日があるからその現地で泊まってっていうのをしますかって言われて、前日が休みだったので、じゃあしますっていうことにして、広島観光したことないなと思って調べたら、2015年のもう5年 4,5 年前の9月にですね、映画の舞台挨拶で、広島と岡山に伺ってですね、まあ、移動が大変だったのでそんな観光なんかする暇はなくてですね、映画館から、駅からこう移動して移動してっていう感じで、1日が終わってった覚えがあるんですが、だからそれ以来だから、まあ、観光させてもらおうかなと思って、前日午前中から新幹線に乗って、広島に行きまして、駅を出たら路面電車がすぐ目に入ってね、ああこう広島来たなっていうのを勝手ながら味わったんですけれども、もうとにかくなんか僕が行ったエリアは特にそうなのかもしれないんですけど、印象的なのは道幅が広くてね、こう車線が多くて、なんかすごい車社会だなっていう風な印象を受けたんですが、でまあホテルに、行って荷物を置いて、じゃあ出かけようって出発したんですけれども、行く前にアイデアとしてあったのが宮島、に行くのと、あと行ったことがなかったので原爆ドーム周辺の資料館とかをですね、とかも含めて見てみたいなっていうのがあったんですが、ギリギリになって調べたら宮島の、フェリーに乗っとか乗ったりして行くらしいんですけど、鳥居が例のよくガイドブックに載ってるあの赤い鳥居が工事中らしくてですね、今その覆われてる状態らしくて、じゃあ2つ移動もあるからそっちはいいかと思って、1日だけだし、それで宮島を諦めて、そこからホテルから、原爆ドームの方へ行ったんですけれども、でまず資料館、広島平和記念資料館に行って、外国人観光客の人も結構いてですね、人が、結構入っていたんですけれども、まあ、リニューアル等も近年あったそうですが、私は初めて行きまして、まあ行くとですね、内容っていうか構成が、すごくてですね、圧倒されましたね。まあいろいろなものを感じましたけども、つまりは亡くなった人、そして被害に遭った人、被害を受けた人を、数として数字、として、捉えさせるのではなく、こう一人一人の、あるいは一家族の、物語、物語っていうとあれなのかな、数字で終わらせないというかね、一人一人にこういう背景があって、こういう歴史があって、そしてそのあの日にを迎えてしまったんだっていう、そういうこととして示す狙いを感じてですね、でまあ全て見終わった後にこういうことはもうあってはならないっていうこうメッセージを届かせる作りになっているなというふうに感じて、まあとにかくすごかったですね。こう見たことない人は行くべきだなと思いましたね。でその後に原爆ドームを見に行って、まあ、天気も良かったので、まあ、公園広々としていてですね、広島の街含めて、なんかこういい一日だったんですけれども、 でまた打って変わって、夜はお好み焼きいただいたりなんかして、とてもですね、仕事の前日にいい時間を過ごさせていただきました。広島の街がとてもいい雰囲気で、またあの出かけたいなというふうに思ったりして、今度だから鳥居の工事がね終わったらね宮島の方にも行ってみたいななんて思いました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームスピカさんからいただきました。内山さん、内田プロデューサー、こんばんは。内田プロデューサーはスタジオの外で見守っています。5周年企画のワンクールアワード、先週までね何週間にわたってお送りしました。とっても楽しく聞いていて、たくさん笑わせていただきました。特に3位のここに俺のリアルはないが言えなくて、それが言えなくて、内田プロデューサーが何回も NG を出す横で爆笑し続ける内山さんとのやりとりは聞いていてほのぼのしました。内田プロデューサーというこの番組のプロデューサーがですね、まあその順位を、まあアワードと題しながらランキングでね、多い順に並べてって紹介したんですけれども、まあその昔喋ったここに俺のリアルはないっていうのを発表するときに、まあ俺のとか言って言ってアクセントが違ってですね、それをやり直すっていうのをね、まあ収録番組なのでまあそこを切っちゃってもいいんですけども、しょうがないから入れたっていうね、まあでも笑っちゃったのでもうつながりも何もないのでしょうがなかったんですけども、ほのぼのしました。また過激な言葉を言うとみんな喜ぶ、でもそれに頼りすぎるのも良くない、お悩みプロファイルは仕込みに時間がかかるなど、普段あまり聞けない内山さんが番組を作っていく中でパーソナリティとして面白くトークをするためにどんなことを意識しているのかが伺えるコメントも聞けて、リスナーとしてとても興味深かったです。またいつかワンクールアワードをやってくれたら嬉しいです。これからもずっと素敵な番組を聞き続けさせてください。なるほどね。過激な言葉を言うとみんな喜ぶ。まあそれはそうでしょうね。人間とはそういうものだ。うん、最近僕は本当にそれしかないです。人間とはそういうものだに、で、日々の、まあ、自分の身の回りだったり、社会を眺めていて、人間とはそういうものだから、こう、どうそこに立ち向かうのか、うん、なんかそんなことを考えますけれどもね。何の話だっけな。でもそれに頼りすぎるのも良くない。まあそうなんですよね。うん、過激な言葉で埋め尽くしてって人の注目を浴びたとして、なんか何か大切なものっていうとすごいクリシェですけど、繊細な部分を見逃すのはね、良くないっていうふうに思いますけどね。お悩みプロファイルは仕込みに時間がかかる。これはね、事実ですね。あれは聞いててもわかるんじゃないですかね。あれ、あんなに長い文章をまず読んで、その言葉に口に出して読むでも内容頭に入ってこないし、それをね、あ、これはこういう人間関係でとかってこう図作ったりね。前、あれありましたよね。ちょっと内容的にディープすぎて、コーナーでは受け止めきれないなってなったんだけど、まあ、打ち合わせの間読んでて、俺がこう、ホワイトボードに人間関係の図書いてる時間とか、ね、20分、2、30分ぐらいやってたけど、あれ使ってないから、ほんと何のあれにもなってない時間ですけれどもね、いろいろ試行錯誤は打ち合わせ中ありますね。そういう感じで時間をかけていますけれども。まあまあ、ワンクールアワードいつかやってくれたらという話ですけれども、あれはこう、放送をストックというかね、貯めていかないことには生み出せない企画なので、まあ5周年、たどり着いたところで、まあできた企画かなと思います。まあ楽しんでいただけたようで幸いです。ありがとうございます。ということで、こんな感じで何でもいいので送ってください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらの新コーナーです。私はパリピ。先週このコーナー生まれたというか、まあ先ほどのメールでもいただきましたけれども、5周年企画のワンクールアワードというですね、まあ内容はランキングだったんですけれども、そういうこんな内容あったね、あんな内容あったねっていう風に皆さん送っていただいて、それを集計したものをランキングで並べていった結果、1から10まで、その並んでいる言葉のネガティブさ、 にへきへきしまして、私内山聖輝がそんなことだけじゃないだろうと。でそれでまたいただいたメールの中でそれをこう自分の行動の指針としていますみたいな、とかそういう参考にしていますとかっていうのはね、社会に良くない影響を与えているなと認識しまして、これからポジティブな楽しいパーティーを与えていきたいなと思いましてたどり着いたのが私はパリピっていうコーナーで、要はいろんな人が世の中にはいるはずで、なんかこうこの番組を聞いている人の中にもいろんなこう週末休みはクラブに遊びに行っていますとか毎日朝まで飲んでますとか人生はパーティーだみたいなことをモットーにしている人っているはずだろうと、これまでのイメージとは違う何かを提示していこうということで、そういう人がいたら送ってくださいと先週呼びかけたところ、そんなぼんやりした、打ち出し方だったにもかかわらず、なんとたくさんメールをいただいたそうで、急遽内容を変更し早速やってみようと、ものは試しやってみようということで読んでみようと思います。さあ一体どんなお便りが来ているのでしょうか。ラジオネームポンズさんからいただきました。題名に新コーナー、かっこ、私はパリピですとありますね。私はパリピ、びっくりマークでさっき決まりました。内山さん、こんにちは。以前の放送で募集をかけていた、私はパリピですのコーナーに、パリピかどうかはわかりませんが、わかんないの？送らせていただきます。私は美容師をしています。ちょっとパリピですから、ちょっと。いつもとテンション感は変えないといけません。私は美容師をしています。休みは月曜日なので、あ、そうなんだ。美容院って月曜休み？あ、そうだっけ？月曜日なので、日曜の夜は仕事終わりに飲みに行き、大体クラブでオールです！来たよ！すごいね！美容師、日曜の夜は仕事終わりに飲みに行き、大体クラブでオールです！来たよ、これ！いいね。基本のフォーマットは、お、書いてくれてる。仕事終わりに美容師仲間と、美容師仲間ってすごいじゃないこれ。これすごいよ。仕事終わりに美容師仲間と飲みに行き、その流れでクラブに行って朝まで楽しみます。はあ、クラブをはしごしたりすることもありますし、カラオケに移動することもあります。すごいね。飲み行って、クラブ行って、カラオケ行くんだ。すごいな。このラジオは、お客様に内山さんを勧められてから聞くようになりました。だって。そのルートか。直接は伝わって、届いてないっていうことよね。お客様がパリピじゃなかった可能性がありますよね。お客様に内山さんを勧められてから聞くようになりました。内山さんの落ち着いた話し方が、朝帰りの。始発電車の中で心に染みるので聞くことが多いです。そういうことか。クラブでオールして、電車まで待とうよって言って待って、始発電車の中で、ポッドキャストなり YouTube なりで、心に染みるので、ちょっとうとうともしてるかもしれませんよね。ちょっとお酒残ってて、ちょっと飲みすぎたな、みたいな、踊り疲れたな。そんな心に染みているのか。これ来週からやる姿勢が変わってきますね。こうそういうシチュエーションでもっていうことだもんね。はあ、聞くことが多いです。まだまだ寒い日が続きますが、お体にはお気をつけてお過ごしくださいませ。最近はもう花粉でしんどいですね。もう体の各所に影響を与えてますね。体で言うと、はあ、来ましたね。まだまだ来ていると。いや、とはいえ美容師、仕事終わりに飲みに行き、大体クラブで終わりです。いいですね。こういうの。いや、いろんなシチュエーションで聞いてもらってるんですね。はあ、クラブってはしごするんですね。一つのところで終わんないんだね。踊ってから歌うんだ。すごいな。元気だね。で、次の夜どう過ごすのかとか気になってきますよね。寝て終わっちゃいそうだもんな、俺だったら。続きまして。ラジオネームヨダキーさんからいただきました。内山さん、こんばんは。これ読み出すたびにさっきの音楽かけてもいいかもしれないですね。ラジオネームヨダキーさんからいただきました。内山さん、こんばんは。私はパリピのつもりはなかったんですが、少し前までアパレル販売をしていた時、 埼玉から仕事仲間と終電で六本木へ行き、アパレル販売していて、埼玉から仕事仲間と終電で六本木へ行き、クラブをはしごしたりしなかったりで、やっぱはしごはマストなのね。クラブってはしごなんだ。クラブをはしごしたりしなかったりで、始発まで酒を飲み踊り狂っていました。いいね。いいよ。ルーティンとしてはこれこれ、六本木に着いたらツルトンタンへ行き。ツルトンタンってクラブ前に行くのか。そうなのか。あの大きいやつでうどん食べて、クリーム系かな、ツルトンタンへ行き、夜ご飯を食べて、クラブで遊び、帰りは天下一品で朝ごはんを食べて、麺と麺で挟むのね。朝ごはんを食べて帰って寝る日もあれば、帰った後の話、帰って寝る日もあれば、眠気に耐えながら仕事をしてる日もありました。仕事の前の日にそんな朝まで遊んじゃパリピだね。いいね。眠気に耐えながら仕事してる日もありました。今は終電で新宿へ行き、始発まで脱出ゲームをするようになりました。なんかこっち戻ってきちゃったな。
そっか。
それでもすごいけどね、始発まで脱出ゲームってね。いろんな人生があるな。アパレル販美容師、アパレル販売、なんか見えてきましたね。なんかこう職種でこう人の中身が全て決まるわけじゃないけど、なんかこう傾向あるのかなと思っちゃいますよね。アパレル販売、埼玉から仕事仲間と終電で六本木駅、はあ、はしごキーワード見つかってきましたね。始発まで行くんだ。朝お酒飲んだ後に定位置っていうのもすごいですけどね。その次の日も仕事ってすごいな。いいね。ちょっとどんどん行きたいですね。じゃあ行きますよ、ラジオネーム羽毛さんからいただきました。もうこれ聞きたいだけみたいになってきちゃってんじゃん。ラジオネーム羽毛さんからいただきました。内山さんこんばんは。第267回の放送の、毎週末クラブで朝まで遊んでいる人いたらメールくださいとのことでしたが、そうです、そんなぼんやりした感じでこんなにたくさんいただきました。15年ほど前ならそんな感じでした。かっこ37歳男です。37歳だから15引いて2で22歳、20代前半、の時の話かな。毎週クラブへ行き、やっぱりクラブか、はしごすんじゃないの。毎週クラブへ行き、朝までお酒を飲む、そんな日々を過ごしていました。当時クラブでヒップホップの DJ もやっており、すげえ。そんな人がこの番組を。ヒップホップの DJ もやっており、いつもクラブで遊んでいた記憶があります。すげえな。今はその時とは違い、夜更かしなど全くできなくなったので、パリピ的な遊びはやらなくなりました。それを卒業しちゃう人もいるのね。はあ、そうか。いろいろ見えてきますね。毎週クラブ行ってやっぱり朝までコースっていうのは定番なのね。でお酒も加わってくると、この人は DJ もやってたんだ。だからみんな踊らせる側ってことよね。すごいね。でもそこからまた今30代後半に入って夜更かしなんかしなくなったっていうね。いろんな人生がありますね。ちょっともっと読みましょう。ラジオネームミミリンゴさんからいただきました。静岡県の方。ダメだもう。音楽ネタコーナーみたいになってきちゃった。違う、内容が知りたい。内山さん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。自分をパリピだとは思っていないのですが、内山さんのパリピのイメージに近いかもしれないと思いメールを送りました。私は基本的に暇さえあれば飲み歩いてます。大丈夫か。飲みすぎダメだよ。平日早めに仕事が終われる日であれば自宅の最寄り駅付近で、週末は月一で東京まで行って飲みます。一応毎回 1,2 軒のつもりで行くのですが、髪色が原色の青色なのか悪いのか、老若男女問わず知らない人に捕まり連れ回されるので、 毎度毎度終電を逃し割り増しタクシーやネットカフェでお世話になってます。内山さんと内田さんのお話を聞くに、ワンクールリスナーさんは少ないのかもしれませんが、深夜に飲み歩いているとアニメファンの方にもよく出会いますよ。不況用の CD 持ち歩いている子もいて、いただいたり交換したりすることも少なくありません。翌日の仕事は辛いですが、仕事の前の日にこんなことやってるのが翌日の仕事は辛いですが、新しい出会いが楽しくてやめられません。内山さんのパリピのイメージに合うかどうか分かりませんが、これが私の日常です。はあ、すごいね。この人は静岡県の人で、このパンチラインすごいね。私は基本的に暇さえあれば飲み歩いてますっていう、すごいですね。で、平日だったら自宅の最寄り駅付近で、週末は月一で静岡から東京まで行って飲みます。それ、止まらないのかね？朝帰ってくるのかな？一、二軒のつもりで行くけれども、髪色が原色の青色なのせいか、知らない人に捕まり連れ回される。大丈夫？終電を逃し、タクシー、ネットカフェのお世話。で、そんな中には、アニメファンの人も結構いて、不況用の CD とかに遭遇したりすると。結構そうね。キーワードを一つ増やすとしたら、翌日仕事でも行くんだよっていう。翌日仕事でもクラブはしごっていうのはね、見えてきましたね。すごいな、日常なんだこれが。パリピのイメージがね、ちょっと増やしていきたいですけどね。あと何があるんですかね。今週はでもサーフィンは出てこなかったよね。サーフィンってこの間あげたと思うけど、サーフィン行ってますとか、なんかそういうアウトドア、キャンプとかとは違う、また違うかな。パーティー感ないもんね。一人でキャンプするっていうのもあるって聞くから、サーフィンとかそういう海系の、遊びしてるとちょっとありますね。あと、ヒサロ行ってますみたいな。肌を黒くわざとしてますみたいな。今の時代そこまで流行ってるのかわかんないですけど、そういう感じかな。サーフィン、ヒサロ、あと、なんだろうね。そういうあたりかな。シェアハウス？シェアハウスに住んでますとか。それパリピなのか？シェアハウスパリピなのか？どうなんだろうね。ちょっとね、これからはそのコーナーに合わせて僕もなんかパリピのイメージを豊かにしていきたいなと思ってますので、皆様いろいろ、なんか、そういう今出したキーワードにとらわれず、これまでこういうジャンルの人いなかったなっていうのあったらね、ぜひぜひ、気にせず送ってみてください。よろしくお願いします。ということで、皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、新コーナー、私はパリピでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週は新コーナー私はパリピが見事に弾けましたね。強烈なメールの数々、今までにないものが生まれましたね。ツルトンタン行って踊り狂って朝天一で締めるっていうね、その胃の強さたるや、圧倒されました。本当にありがとうございます。でもそんな番組もそろそろお別れの時間です。番組では引き続きこのキャラはどこで終わればいいの？番組では、いや、音楽やめろ。この音楽がずるいんだよな。この音楽だと、ちょっと、これはダメ、これダメ、これ。戻して。メールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、先ほど、生まれたばかりの私はパリピ、我こそはパリピだという、まあ、こちら側がぼんやりと示したイメージでもいいですし、なんかこれはもう名乗ったもん勝ちなので、そういうクラブとか飲み歩くとかじゃない、ノンアルコールでもパリピなんだっていう人もね、おいおいはそうやって広げていきたいなと思ってますので、いろいろ思いつく限り送ってみてください。そして私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不詳な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net、 one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。